はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、旧約聖書とイエスということで、旧約聖書の最初からこの旧約聖書とイエスということで覚えていきたいと思います。特に初めて聖書を読まれる方に参考になればと思います。そして前回はこの創世記の初めに神がということで一番最初でしたけれども、今日は人間特別な存在ということで、創世記のまず1章26と27をお読みします。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。ということで、この聖書を読みますと、明らかに人間だけこの特別ということがわかります。他の生き物にはこういうことはありませんでした。人間だけです。人を我々の神の形として我々の似姿に作ろうと言われたのは人間だけで、人間だけ特別でありまして、猿や犬、虫、いろいろなそういうものをみんな生きている。だから人間も同じというわけではありません。いろいろな生き物が、まあ、人間と猿よく似ていますけれども、この聖書によって人間は他の生き物とは全く違う、このことがある、特別な存在だということがわかります。私もこの聖書に出会う前は生き物の一つのようにしか思っていませんでした。ですからそこに何の意味も生きがいも見出せなかったわけでありますが、この聖書を通して人間、自分が特別な存在だということが分かりました。このそれまでは全く生きる意味も、なぜ生きているのか、そういうことも分かりませんでしたが、この聖書を通してこのことを知ったときに、大変なこと、この人間っていうのは素晴らしいということを分かりました。で、特にこの人間、神の形として創造された、それもこの新約聖書になってさらによくわかるのですけれども、この人間の姿をとって神ご自身が私たちのこの世界におぎゃーと生まれておいでになった、この神という方はこの人間を我々の形として我々の似姿に作ろうと言って、この人間を作った時にすでに神という方はそのことをご存知でした。人間の身代わりとなって死ぬ、その体をこの時すでに分かっていて作っていた。それは私たち一人一人をそれほどまでの愛するものとして作ってくださった。この時の 思いは、この新約聖書を見ますときに、十字架の思いを持って、この人間というものを作ってくださったということを、新約の聖書を通して分かることができます。それほどまで人間というのは特別な、他の生き物と違った存在として作られたということが、私たちはそれほど、人間はそれほど愛されている存在として作られているという方は分かります。しかし残念ながらこの後人間、最初に作られた人間は神様を言うことを聞かないで、そして神様を拒んでちょうど捨ててしまったような感じですね。その結果全ての人間が神様から迷い出るものとなってしまいました。この後旧約聖書もう一箇所ですけれども、イザヤ書、聖書の真ん中辺ですけれども、イザヤ書45章開いてみます。45章の12ではこのように、イザヤという預言書を通して神が私たちに語っておられます。ページは1244ページ、この聖書の真ん中辺のイザヤ書45の12、お読みします。この私が死を作り、その上に人間を創造した。この私が手で天を延べ広げ、その万象に命じたのだと。この宇宙も作った、そして人間を作って一人一人生かしてくださっているこの神、この私、唯一のこの神である方が、この私が地を作り、その上に人間を創造した明らかに宣言しておられるわけですね。ですからこの聖書を通して神という方は私たち一人一人にそのことを教えてくださっています。そればかりか、どんなに愛しているかということを、この新約聖書を通して特に私たちに教えてくださっています。この、まあ、ここを開いたついでですけれども、隣の18節一応読んでみます。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、これを固く立てた方、これを暴漠としたものとして創造せず、住むところとして形作った方、まことにこの主が言われる、私は主、他にはいない。まあ、その下の22節でも、私が神だ、他にはいないと、このようにはっきりと言っておられます。この天地を作った神以外に神は存在しないということですね。この唯一の神である方が、私が人間を創造したんだ、創造、あなたを、人間を創造したんだよと私たちに教えてくださっています。そして特別な存在として、先ほど創世記のところでは、神の形に似せてお作りになった。まあ、この人間というのはそれほど特別で、特別に愛されている存在なので、この素晴らしい存在、神様にとって非常に尊い存在であるということが、この神という方を通して私たちに教えられています。ところが、この人間、私たちはこの神という方から離れてしまいました。このイザヤ書、今開いてますので、2章、この その前の方の2章の9節というところを開きますと、1170ページですけど、8と9お読みしてみます。イザヤ2の8と9で、その地は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったものを指で作った神を拝んでいます。こうして人間は崇められ、人は低くされます、というふうに書かれてあります。自分のこの人間は指で作ったものを拝んで、そしてその前にかがんで、それゆえに自らの尊厳を失ってしまいました。そういうものにひれ伏すということは、それよりも自分は劣ったものですということ、言ってると同じことですね。で、いろいろな動物の前にひれ伏したり、そうしたらそれよりも自分は劣っていますということを示しているわけです。こうして人間は崇められ、人は低くされます。低く、そういうことをしたので、神でないものを拝んだので、そのようにして人間は自分の尊厳を失いました。そういうふうに、この神という方、この宇宙も作ったこの唯一の神以外のものを拝んだゆえに、人間は神様の前虚しいものとなりましたということ。残念ながら、この誠の神を見失った人間の姿というのは、そういうふうになってしまいましたと、ここで教えています。そして今度新約に来ますと、この私たち人間を作って生かしている神という方が、私たちを愛してくださって、どういうことをされたかということが書かれてあります。新約聖書のマタイの福音書の1章の22節、この聖書後ろの方で、今度新約聖書となりますけれども、旧約聖書ではこの今にこういう神によって選ばれた特別な一人の方がおいでになります、それをずっと書いてあって、その方がついに来ましたということは、この新約聖書約束の通り来ましたということをここで書かれてありまして、マタイの福音書の1章の22と23読んでみます。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。神が語られていた通りのことが実現しましたということですね。23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。まあ、この普通考えられないようなことで、そんなことって言ってですね、信じない方がたくさんいらっしゃると思いますが、この神という方は、その人物は一人しかいないということをここで教えてくださっています。処女から生まれてきたものでなければ、その人物は神が定められた特定な一人の人ではない。この処女から生まれてこなければならない。それ、これははっきりした印であるわけですね。この旗が立った時に、あ、この人がその人だとはっきりわかるという印を神は私たちに与えてくださったんですね。この人しかいない、このような誕生をする人はたった一人です。その方こそイエスという方で、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神、この宇宙も作った唯一のこの神が私たちと共におられる、
人となってきた。
驚くべきことですね。約束通りの生まれ方をして、そしてこの後書いてあります、どこで生まれるかということも、ちゃんと予言されていて、その通りのこのイエスという方はその場所でお生まれになりました。神が私たちのところに人となって来られた。驚くべきことです。神というと何かこの遠いところで腕組みしてただ眺めているようにしか私は思っていませんでした。しかし実に私たち、私を愛して人となってこの私たちの世界にダバーンと飛び込んできてくださった、そういうお方であります。そのようにしてこの神ご自身が私たちのところに来られた、それこそイエスという方であるということを、この福音書、良い知らせを通して私たちに教えてくださっているわけです。今度ヨハネの福音書というところの一章開いてみます。前回、先週も開きましたけれども、ヨハネの福音書の一章、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと福音書が4つありますけれども、その4番目のヨハネの福音書1章175ページですけれども、ヨハネの福音書1章この3節を読みしますと、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。大変驚くべきことですけれども、この方、もちろん今私たちがイエスということで知っているイエス・キリストと呼ばれているこのイエスという方ですが、すべてのものはこの方によって作られた。っていうわけですね。なんであの十字架につけられて死んだあのイエスがすべてのものを作ったというのかですね。これは逆さまに考えるとわけが分かんないわけですけど、この聖書の順番でいきますと、宇宙も作ったこの神である方が人と人として生まれてこの地上に来ました、そういうことですね。人間を神様扱いしているんではなくて、神である方が人間となって来ました、こういうことなんですね。で、この14節ではこの言葉と書いてありますけれども、この永遠からいらっしゃるこの神ご自身、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、ということで人となって私たちの間においでになった。なんでそんなことをしたのか。神という方は私たちを愛しておられて、そしてこの私たちはみんな神様から離れて神を拒んだ生き方をしてしまいました。そして暗闇の中を歩んでしまいました。そのことを聖書は罪と言っているんですね。この神を見失って、そして神を拒んだ生き方、そしてその結末はあの十字架、神を十字架につけて追い出すほど、この私たちの罪というのは罪深いものだということ、本当に神を拒むこのこと、神がいなくても構いませんというような言い方をしてしまった。しかし神によらないでは一瞬たりとも生きていることはできません。この空気も光も重力も神なくして存在しない、一瞬たりとも生きていることはできない。ところがその神をみんな入 排斥して拒んでしまいました。さらには恐ろしいことに十字架につけてしまうほど人間は罪深いものとなってしまいました。こんな私たちでありますが、神は私たちを救うため人となって身代わりとなって死ぬために来てくださいました。このイエスという方を信じるなら罪許されて神の前に平安を平和をいただくことができます。罪を持ったままですと神の前に近づくことができません。さらに神が私たちにどんなに良いものを与えたいと思ってもそれができなくなりました。神という方は私たちを迷い出た羊を探すように、そして私たちの罪を身代わりとなって追って死んで私たちをご自分に近づくことができるようにしてくださるため来てくださいました。このイエスという方、神が私たちのために備えてくださった特別な方です。このイエスを信じることによって、このイエスによって祝福されるという神の永遠のご計画がこの聖書を通して示されています。マタイの福音書、この同じ新約聖書のマタイの福音書20章ですけれども、ページが41ページ、そこを開いてみたいと思います。マタイの福音書20章の28というところです。41ページで下の段の28と書いてあるところで、人の子、このイエスという方ですね、人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい、ね、この多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たんですと、この地上においでになった時におっしゃってくださいました。神であるのに罪を犯したこの私たちの罪を身代わりとなって追って死んでよみがえって、このイエスを信じるだけで救われるように来てくださいました。多くの人のための贖いの代価っていうのは、あの十字架で身代わりとなって私たちの代わりに死んでよみがえってくださった、私たちの罪を皆身代わりとなって追ってくださって、信じる者を救うためあの十字架で死んでくださいました。贖いの代価として自分の命を与えるために来たとですね。神であるのにこの罪を犯して神を拒んだこの私たち、その結果罪を持ったまま永遠に苦しむことになります。そうならないためにこの御子イエスを信じて救われなさいということで、この方を使わせてくださいました。それがすでにこの創世記一章、先ほどの26、27でその思いを持って私たち一人一人この人間というものを想像してくださいました。ですから人間というのは他の動物といや昆虫と同じなんてことは全くありません。特別な存在です。あの十字架で私はあなたを愛していると言われるほどのこの神である方ですから、ここで多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たんです、そこまで愛してくださってる、そこまでしてくださってるなら、当然このイエスという方を信じるのは 当たり前のことではないでしょうか。これほど私たちを作った神という方は、私たち一人一人を特別に愛して愛する存在として、この今も生かしてくださっているわけです。今日はこの創世記1章26節27節からこのイエスという方を覚えさせて